皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
ディレクター、
はい、
今日は何日？
今日は1月20日ですよ。もう、
あ、もう20日ですか。
20日。
あららら、もう今日は12月23日ですよ。
今日は収録の今日、今は12月の23日なのに、これのこのオンエアは1月の20日。
今日聞いてる皆さんのこの日は1月20日。
だから過去からのメッセージですね、これは。
いや、しかもほぼ1ヶ月前のメッセージ。
怪異ですね、これ、うん。だってこんな録音技術がない時なんてね。言うたら怪異
になる
よ。そうですよ、過去からの声が届いてくるなんて。
ほんまやね。
ええ、怪異ですよ、うん。不思議ですよ。
あの、収録番組行さあるのに、こんなに収録日にこだわる番組も珍しい。
ないですよ。みんな言わないですから、収録日なんて。
しかも毎年毎年、もう1月も終盤早いって毎回同じようなこと言ってる。
ね、
毎年同じような。
しかもその年越し前に言ってますからね。
恒例行事かな。
あ、他の番組も言うたんよね。みんなこうね、もう明らかにこれ、録画撮りで、あの、明けましておめでとうじゃない時に撮ってるよねっていうのをもうちょっと出してもええんち、
そうですね、
まあでも番組のコンセプトあるんでしょう ね、
なのかな、
それって我々正直ですから。
そうですよ、
正直が一番、
さあ、そんな私たちが、
はい、
そう、先週からの積み残しがね、
日月さんが控えてますから、
はい、お題の宿題でございます。
日月さんが積み残しだと言ってるわけ
です。あの、佐々木さん、何言ってんですか。
何のことだか。
先週のお題から、まあ、ゲームでしたけど、
はい、
何でしょうね、機械つながりとでも言うんでしょうかね、
そうですね、
そういうことですか、
まあ、ある意味機械っちゃ機械ですね、はい、
なんか機械な人が目の前です。
機械、どういうことですか。それ字がちゃう、
怪奇で
字がちゃう、
怪奇大作戦、
字がちゃうわ、危ない、自分で、まあ、もうあのポケットで言って
気にしちゃダメだよ、日月さん、大丈夫大丈夫、
はい、
はい、
ということで、
はい、
ラジオネーム隣のすずめさん、大阪の八尾市さんから、八尾市ね、
八尾市
のところから、はい、はい、いただいておりますが、はい、信号機でお願いします。
お題だけポツンと書かれてますね。す、信号機でお願いします。
機械つながりでは、まあ、
あ、ほんまにポツンね、
あるちゃうんです。
機械といえば機械ですけど、
はい、そうそう、難しいね。
でも難しいからこそ、あの、ちょっと木原さんにはね、ぜひ頑張っていただけたらなと思うんですけれども。
でも確かに信号機難しそうよね。
まあ難しいですね。
おおむね信号機ってね、あったのにないっていう話が多いんですよ。
ああ。
ようこちゃんにもそういう体験
だ。
いや、だから、山の中で信号機があって止まってって言って、で、いやー、なんかこんなとこで信号機止められるなんてね、っていうに、あのな、っていうに、俺はずっとなんで止まってるんやと思ってたで、っていう、山の峠道に信号機なんかあるわけないやろ、横断歩道が
ない。
お、
あ、そうかっていう系かな。で、実際帰りにはないんですよ。いや、あっだやんか、だ遠くに見えて、その青が黄色になって赤になるのと同時にこう、
止まりますよね、
止まったって、
赤信号
で、で青になるまで待っててっていうふうに。でも、後ろに乗ってた友達だったか横に乗ってた友達が、なんで減速して止まんねやろなと、ずっと思って、で車動き出してきて、なんで止まったって言って、なんで止まったって、止まるやろうがお前、信号無視なんかできひんやんかっていうに、信号無視というのはそもそもなんでなんて言って、あったやないか信号がって、でもねっていう、要するに左側がガードレール で、で右側が、まあ、山の斜面としましょうやって、なんで信号が 突然そこになきゃいかんのだっていうふうに、いやだってあるやろと言って、もう当時振り返ったらないわけですよ。で理屈から言うと、そのトンネルの入り口についてるんだったら向こう側の入り口、あの、まあ、反対側後ろ振り返っても信号はないですけど、普通ちょっと頭の中で考える道路にある横断歩道のための信号機だったら、いわゆる行きのための停止の信号があったら向こうからやってくる停止信号もあるから、ね、振り返ってもだって信号機やろと振り返ったら信号機なかった、
うん、片側ずつにあるはずですからね信号機。
そうです、まあまあおおむね、だから振り返ったらなかった、うん、で俺何見て止まったんやっていうのがあったりするという系列、うん、系列ですよ、ええ、つまりさっき言った通りあったんだけれどもあるわけないやんかとか、うん、実際なかったっていう話だったりするっていうのが多かったりするのと同じように、うん、さっきトンネルの信号って、うん、まあまあ言いましたよね。京都のに清滝のトンネルというのがあって、幽霊話ではよく出てくる京都の幽霊階段では割と有名なとこだったりするんですけどね、うん、まあ僕も行きましたけれども、ここのトンネルは入り口に信号機がついてるという今の事例に出した珍しいトンネルだったりするんですよ、うん、でどうして信号機がついているのかというと入ってくるときと出てくるときと車線が違うからです。
うん、
うん、分かりやすく言うと例えば入り口2車線で、うん、こっちからも入ってくると向こうからやってくる車も、まあ、あるかもしれんという世界だったりするんですが、途中で一本道になるんですよ。うん、だから出口は1車線なんです。だから信号で向こうからやってきた車が全部出るまでは、ね、車止めとくわけですね。で、車が全部抜けてからになったら信号が青になって、通れるというふうに言えば、いいですか、うん、いわば片側信号ですね、うん、ということがあったりするんだけれども、ここでずっと信号が変わらないまんまで止まってたっていう経験を持つ人多かったりするんですよ。で、そんなバカなことがあるわけないだろうと思ったりするんですけども、行くとそんなこと起こらないので、という階段的な出だしを確か新耳では書いたはずですよ。清滝のトンネルと書いてないだけで。で、なんでこんな変な形のトンネルになってるかというと、もともとトロッコかなんかように、作ったトンネルをそのまま自動車用のトンネルとして流用したからだという話を聞いたような。
なるほど。
うん。まあ、なおかつ、ここはね、出たあたりの、どういう意味でしょうね。バックミラーというか、円形のその巨大なミラーが立ってるでしょう。向こうから来る車が見えるように。
あります、あります。
うん。あそこに、何時に、立って、そこの鏡というかミラーを見上げてると、怖いものが見えるぞみたいな都市伝説があったりとか、ここ完全都市伝説なんですけど、ミラーはあるんですよ。
はい。
うん。そんな時間にそこまで行ってずっと見上げて一番最初に体験した人間は何のためにそんなアホなことやってんねやっていうふうに思ってもおかしくないんですけれども、それが昔は清滝のトンネルというとその信号機にまつわれたとか、ね、さあ信号が変わったら行こうかと思ったら向こうから車がやってきたとかって、出てくるわけないやんかと思ったらそのライトが途中で消える、トンネル途中 でライトが消えるってあるのって言ったら、ライトの故障あるかと思ったら車出てこないがあるだとかというふうに、信号がきっかけになるという階段いくつもあったおかげで、いろんな階段の発祥の地になりましたね。
なるほど。
階段というか、まあ都市伝説といえばいいですかね、なりましたね。で、ぐるっと回っただけで一回転半ひねると、ね、タヌキに化かされた系のものか何かに信号機が出てくる系のものも多少あったりするような気がします。つまり聞いた人間が、うん、そう、お前タヌキに、さっきの山の話がそうです、うん、お前タヌキに化かされたんちゃうか、うん、っていう、
俺ちょっと昔話感かね、
俺には信号なんか見えんかったでっていう人も、いれば、みんなでその信号を確かに見たっていう人もいたりします、うん、と同時に信号機は実際にあるのに、うん、 うん、あのいわゆる狸に化かされたっていう系ですよ、
うん
うん、どうなんしようかなと思いながらあの引き出しに入ったりするようなもんだったりするんですけども、まあ、あの青、うん、黄色、
はい、
赤っていうのを夕方こう下校時の子どもたちがこう見てて、
うん、
青になったら渡らないかねと言いながらこう遠くから近づいてくるわけですよ、
うん、
でもう一度言いますよ、青、黄色、うんね、で 赤、
はい、
うん、ピンク、オレンジ、紫って、うん、思ってた横に長い信号になってて、こんな信号とちゃうやんかとかって、なんやろうって大騒ぎしてたら、別に普通の信号やったっていうのを5人か6人で目撃、夕方にしたことがありますっていうふうに。で、みんな家に帰って、お父ちゃん、今日こんなことだ、お母ちゃん、今日ね、とか、お父ちゃん、おじいちゃん、今日さっきね、とかっていう話やったら、みんな言ってね、あー、うまいこと騙されたなーって、みんな、幾度に言われた。
お
ーっていうのが、あの、某田舎であったりします。
いやー、でも信号機っていうからどうなることかと思ったんですけど、うん、こういう方面にまで広がるとは思いません
ね。ね、まあね、うん、あの、青点滅する、
はい、
黄色点滅しないのに黄色点滅する、
うん、
赤点滅するって言うて、うんうん、全部の信号が点滅するっていうのを見て、おかしいなと最初に思ったお利口さんの子がいたんだけども、点滅してパッと変わったら隣にライトが映って、それがすごく早く点滅して隣に映るんですよ。だからここね、あの、矢継ぎ早に起こったので、気がついたら総合的にこんな長いものになったという印象でバーンと入ってくるんですよ。最初は光だけを見せてたと思うんですけどね。
なんかステージライトみたいな。
そうそうそう。それがパッパッパッパッパッパッパッパッって言ったら、3つ。だ数で最初驚かすわけ、
うん、はいはいはいはい、はい、
ですね、
うん、
3つ4つ4つえ5つ6つって言ってえなんでと思ったら長いって言ってえーと思ったら元に戻ってるっていうあっという間のような形でね三段銃みたいにみんながバーンと散って家に帰ってきてえらいもん見たって言ったらみんながうまいことやられたねとしか言われへんみたいなのがあったりするから
実際にはほんま数秒とかそんな、
う
ん、
そう
実
は、
ね、
あ長い体験ではないですね、うん、信号物は、はいはい、うん、で信号機で止まってたらこんなのと出会ったっていうのは正しくは信号機階段ではないですから、
はい、
うん、それはたまたま止まってるだけであってっていう、うん、止まる方に意味があるのであって、信号そのものが階の核となるべきものって言ったら、まあ、大概馬鹿されたものが頭に思い浮かぶか、
うん、
あのさっきの清滝のトンネルみたいに、うん、なんかの起点として、
うん、
一応止まりはしてたけれどもっていうところだけどおかしくないかっていうものであったりするので、うん、別に信号機おかしいかっていうと、うん、まあどうなんだろうな。
なるほどね。
というものだったりするケースがほとんどかな。
先週のゲームに続いてえらい今回はファンタジックだ。
ほんまですね。
話になりましたけど。
いや、うんうん、これがとっても重要なものって、
はい、
まあまあ聞いたら何やっていう程度のことだったりするんですけど、重要なものって信号機ができるまではなかった階段ですから。
あ、そうですよね。
あ、うん、そりゃそうですよね。
うん。うん、したがって、うん、信号機ができたことによって乗っからなければならないけれども、信号機に乗っからなければならないのって、意味がないですよね。
うん、
うん、ただ信号機にまつわるというのを講義の意味で言うんだったらばですけども、まあ、これ一応本に書いたから大丈夫でしょうというところなんですけど、僕の取材ソースの中にはいろんな職種の人がいるということは前にもお話しましたけれども、うん、警察関係にもいるですよ。で、さすがにどこであったとは言えないんですけれども、うん、現場検証の写真の中に、こんな写真があったという話にしときますね。あくまでも。
はい、
おい、お前この写真見てどう思うっていうふうに見せられた、信号機の写真の、信号機の下に片足がぶら下がってるんです。
信号機の下に足、
うん、
はい、
他の現場写真にはないのに、
はい、
いや同じ場所をいろんな角度から撮ってる他のにはないのに、うん、その一枚に足が太ももがちゃんと、
へえ、
うん、映ってるっていう、これ何やろっていう、何の現場の証拠写真かっていうのはないでしょ。
あ、
うん、でもこんな写真が撮れた。これ、あれですから、警察の、いわゆるね、証拠現場を押さえる人が、うん、の写真を押さえる人が、撮った写真だったりするから、うん、これどう思う、うん、っていうふうに、見せられた、うん。その写真をどう思って見た同僚、何もいるので、っていうふうに。はい、これは驚いた。だからおかしな写真が撮れることがあるっていうのは警察関係者の方から聞かせてもらったことってまあ多かったりするんですけど、そのうちの一例で
信号も出てくるし、
そう信号も出てくるしっていうふうに、まあ、話しながら思い出してるわけなんですけどね、いわゆる空高くっての大げさですけど、はい、まあまあ5、6メートルの高さでついているところからその信号のね、赤と青と黄色のどうのこうのの上何もないのに、そんなところにぶら下がれるわけでもないのに、うん、板の下から足が生えてるっていうのは、それ誰が見ても変ですよ、うん。
不思議な光景やと思いますよね。
こういうのはね、やっぱり跳ねるよねっていうような話か何かで、操作がややこれは何だって話だから。
余計ややこしになりますね。余計ややこし
い。その現場版がまたちょっとややこしい現場なんですよ。だから、なんだねこの足はっていうのを突かれるとちょっと困るからっていうので、うん、まあ跳ねているというふうに
出されへんという、うん、
でもそういう現場で事故とかね起きた時の写真必ず撮られるじゃないですか、うん、多いかもしれませんね、
まあ、封印されてるだけでね、表に出ないだけで
っていう、う
ん、もしなんかそんなこと他にも知ってる人がいたらね、うん、
いらっしゃるかもですよ、
いたらぜひ、
まあ、その仕事をしてたという方とかね、
お仕事が実際に取ったことがあるとか、自分
の身内がね、ご近所の方がそんなお仕事して実は聞いた話、
知りたいですね、持ち出されへんのはまあまあ、
ね、それはあれですけどね、
ある気がする。
でもこの信号機からね、正直ここまでちょっと広がるとは思わなかったもんで、いろんな方向に幅広く、
う
ん、
でも、ね、信号機から足が生えてるような写真が撮られたっていうことを、まあ一応ね、そういうのが、話の出元がちゃんとしてるから僕本に書きましたけれども、その時よりも、今の僕の方がもっとリアルにその、体験談を捉えることができるのは、横澤さんのところの天井から、腕が出てくるのを直に見たから、うん、そういう一瞬をたまたまカメラが抜き取りで撮ってしまったっていうことってあるんだろうなと思える自分になってたりするので、去年よりも、一段進化した木原くんがここにいます、
はい、じゃあその一段進化した木原くんにですね、今回の収録の、いわばラスボスとでも言いましょうか。
ラスボス来た。
リスナーさんがですね、これはお題とか体験談とも違うんですけれども、聞いてて疑問に感じたこと、これをまとめてですね、ちょっと送ってきてくれたんですね。これ件名って読んでいいんですか？
はい、いいですよ、はい。
あんまりおかしなところ続かないでね。
ですね、11月25日5日放送の死の予兆に関する疑問、はい、ラジオネームみきみさん、
はい、
透明ちゃんのメールを送ったものです。
あ、はいはいはい、
11月25日の放送を聞いて疑問に思ったことがありメールいたしました、
はい、
物が壊れる等の、現象が起こった直後に電話が鳴り家族の訃報を告げられるといった事例が多いと話されていましたが、この流れが不自然に思えました。私は病院で働いております、
うん、
主にご高齢で療養を目的とした患者様を受け入れており、その性質上病院で見取る患者様も多くいらっしゃいます、
うん、
私は部署が違うので、うん、細かい流れは分かっておりませんが、
うん、
見ている限りではなるべくご家族様が患者様の最後に間に合うよう、まだ大丈夫だけれどいつ急変してもおかしくない状態になった際に、まず一報、いよいよ危ないといった時点でまた一報を入れてる様子です、
うん、
ご家族様が少しでも変化があれば一報くださいとご希望された際はもっとまめに連絡をしている場面を目にしたりもしています。
そうで
し
ょうね。
なので死の直後というよりかは急変した直後、つまりまだ生きている時点で電話することも多いのではと思います。
そうでしょうね、
はい、また部屋に行ったらすでにお亡くなりになっていた場合も医師による死亡診断は家族が来院してから立ち会いのもと行うことが多い様子で、死亡診断の前に電話口でお亡くなりになりましたと言うのだろうか、そこが疑問に思います。じゃあなんて言ったら家族に、じゃあなんて言って家族に来てもらっているのと言われても、その電話に立ち会ったことがないので分かりません。 呼吸が止まっていました、脈が触れませんなどといった遠回しの表現を選んでいるのではと思っております。以上の点から、亡くなった直後に不思議な現象が起きて電話が鳴って死を告げられることってなかなか少ないのではと思いました。皆様はどう思われますか。
あ、ちょっと誤解のないようにちょっと言いたいことがあったりするのは、
はい、
亡くなった直後にっていうのは大雑把に概ねということを言ってるわけです。つまり、うん、直後ってその時はっていうことを意味してるわけではないんですよ、うん、日月陽子ちゃんがラジオに出ている時を同じくしてっていう時は、はい、厳密に互いに時を見合って時間を確認し合っているのかっていうと、そんなことはもちろんないわけ、うん、
まあまあまあ。
ですよ。
ね。はい。
だから、体験者同士が話をすり合わせてるうちにそうなってて、あ、私ちょうどその頃ねっていうちょうどな、のちょうどだったりするんですよ。このちょうどの中に、階段に出てくる、その、お亡くなりになった、直後っていうのが、も同じように含まれてたりするので、亡くなる前も直後なんですよ。亡くなった後も直後なんですよ。そう、じゃあその直後って何かというと、話された人やその場にいた人や体験者が決めてるんです。
体感時間ですね。
その通りなんです。
何時何分とかそういう世界ではないという。
うん、だから、で、その、はい、直後というのは体験者が決めることだったりするので、うん、つまり、あれ、電話がかかってきた、その時に死んでるかもわからんけれども、生きてる時にかかってきたから電話かもわからないけれどもだけど、つまり、本当の死の知らせって、後でやってくるんですよ。昨日の晩ね、おばあちゃんが亡くなったよっていう風に聞いた時に、あ、多分おばあちゃんが亡くなった時だと思う、かっこ閉じるっていう、その晩、前の晩に、こうね、持ってた茶碗がパキンと割れて落ちたっていうのって、うん、本当におばあちゃんが死んだ時か死んでない時かどうかってよくわからないんですよ。
瞬間ではないですもんね。
だから、関さんで言うとやっぱ体感というかね。
だと思うんですけど、言うしかないのか。つまり、その時ぐらいの、う
ん。死を迎えた現場の時の人は、死を迎えた現場にしか立ち会ってないんです。うん、で、はい、何かが起こった現場の時には、何かの現場が起こったその場しかいなかったりするんで、うん、実はどっちももちろん当たり前ですけど、直結してるもの何もないんですよ。うん、で、片っぽでこんなことがありましたって言ったら、片っぽがこんなことがありました。うん、で、近しいと、そのシンクロを因果で結ぶわけです。
ゆうべ亡くなった、ゆうべちゃんが割れた、はい、ああ、だから、みたいな。
あの頃、ちょうど、
だから、
あのぐらいの時間、
この方が思う、疑問というのは、極めて自然だったりするんですけども、これは階段の成立がいかに曖昧であるのかということと、そんなに時を合わせて、測ったかのように、今変わったことがあったけれども、18時6分か、みたいなような、覚え方や記録の仕方って、まあ、ない、うん。その時は、変わったことがあるもんやな、っていうぐらいにしか思わないんですよ。で、それからね、30分も40分も、3時間でも構いません。うん、電話が鳴ったら、こうなり、ご不幸がありましたって言ったら、亡くなった直後に会ってんなっていう答えにもその場で成立が
直結しまうんですね。
見れてしまったりするんですよ、うん、今亡くなったって言ってんねやんけ、うん、みたいな。あ、だからそれよりも時間があまり離れてると虫の知らせと呼ばれるわけです、うん、
あ、
うん、まあ近いと、あ、割れた時に亡くなったんやと思うし、ちょっと時間が離れてたら、あ、うん、虫の知らせやったんやって、うん、亡くなる前兆やったんや、
う
ん、
過ぎてから起こると死んだということを教えに来てくれたんやになったりする
わけです、
うん、
はいはいはいはいはい、
うん、だから時間の離れ具合で解釈は変わっていくのってどうなのっていうところだから曖昧なんですっていうところだったりするから、死んだ直後も死ぬ前の前兆にっていうのも、死んだ後すぐにっていうのも、実はふんわりとした時間で、まあその日のうちにあったことは一つにまとめてもええんちゃうんっていうふうに言うてるって問いただしたいぐらいの曖昧さや、ま
あ、ざっくりですね、
ほんまふんわりざっくりですよね、うん、その辺ね。
で、ほとんどの階段ってそうでしょ、うん、っていう風に、その、時系列的に並べることはあるかもわからないけど、時間的に正確でも精密でも何でもない、うん、なかったりするのは、言うほど時を刻んで刻印しなければならないエレメントがどこにもないんですよ、うん、ただ亡くなった現場は ね、何時何分にご臨終となりましたっていうのがあったりするから、うん、時刻は割と分かってたりするけれども、うん、ご臨終の時間がワンセントになってる階段って僕ほとんど聞いたことがない。
物壊れた時間をいちいち見てないですもんね。人と死亡時刻と照らし合わせないですもんね。
そうそう、おばあちゃんが亡くなったって、うん、病院からダイレクトに亡くなった受け取る、電話を受け取る人っていないんですよ。うん、大概親戚から受け取ったりした時に、うん、大雑把に、夕方ね、みたいな感じだったりするから。
ゴロですもん
ね。うん。18時、8分に、うちのおばあちゃんが亡くなられましたっていうのが、綺麗に回ってくるってことは、まあ、まず。
ないですね。まあ、こっちから聞かんとね、何時何分に亡くなりましたかとか、
そんな聞くのもね、
普通は聞かないですよね、
病院で。こんなに時を同じくしてるのか、そこまで突き詰めたことないですもんね、こういう系でね。
うん、で、ご臨終のどうのこうのの時には、ご家族の方には来ていただいて、立ち会うのどうのこうのという所作があるのは、これ、確かにその通りだったりはするんですけれども、会議は集まって、集まってないところで起こってるんですよ、いつも。
はいはいはい、
集まってる人たちではなくて、連絡をもらう人たちのとこばっかりで起こるんです。
はい、
だってその場におんねんもん。ということやったりするから、この方が疑問に思うことは無理ないのは、その時間的なものだとか、亡くなられた時と起こった現象との整合性ってどうなのって言われると、その通りだからこそ言っておきます。うん、整合性はないんですよ。階段みんなそれを因果で結んで、1月6日に紹介した、ドローンさん、
ドローン大輔さん、
はい、大輔さんと同じように、はい、そんなものを見て家に帰ったら鏡割れたということは、うん、その男を見た直後に多分家の鏡が割れてたんですっていう人が多いわけですよ。
あ、そうですね。それはビデオを撮ってたらね、例えばドライブレコーダーを、ね、タイムが出てたらね、ある程度さら、
まあそうですね、
分かるかもしれないですけど、
でも家出かける前には割れてなくて、帰ったら割れてました。あ、これはあの男を見た時に割れたに違いない、人間と魂と割れとったしみたいな風に何度でもくっつけられたりするんですけども、くっつけて話す人が多かったりするから、これまた先週の話じゃないですけれども、だから話を抽出するのが難しいって。本当はどの時間にあったのと、本当は3日ぐらい経ってるかもしれんから、それとこれとは結びつけるかもわからんけれども、話は最初結びついてるんです。この直後にこうあったんですって言ったら、すいません、どれぐらいの直後なんですかっていうのっていうのの直後って、話としての直後と時間としての直後が全然意味が違ったりするんですけど、話すときには厄介なことにどうでもいいんです。面白くって怖くって得意性として聞ける話の方が面白いじゃないですか。
確かに。
で、面白い方を話した方が喜ぶじゃないですかっていうのが一人歩きして、時間が経つと、これも最初からそういう風にできてるものになってしまったりするんですよ。
直後ってどれぐらい直後ですかと聞かれたことない
ですね。そうですよね。
そんな、ね、分ですか、
ね、そんなふわっとしてるもんだったんだなって。
だって大体も聞いた時にこっちが解釈してるじゃないですか。ああ、じゃあ同じぐらいかなとか。
結びつけちゃいますよね。
まあ、ね、的にね。
だから、そこで話がもう。
だからこちらもね、ある程度は体験者の話に寄り添うんですよ。まあ本人が直後やというふうに言ってるので、まあええかっていうふうに。だって確かにその方が面白いもんっていうのってはあるんですよ。本人が。その意識であるんだったらとか、お母さんが最初に電話を取ってるんだったらだとか、この案外ね、本人が言ってないだけでいいキーワードになって、たりする場合の僕の体験なんて言うと、見てた時に、テレビ番組のドラマの時間帯を言う人もおったんですよ。これを見てた時にだから、時間がわかるっていうのがあったりするんです
よ。なるほど、なるほど。うん、
まあ、7時半ぐらいとか、
ね。そうそうそう。確かね、8時台を全員集合の、舞台が終わって、はい、歌のコーナーですになったから、土曜日の8時半を回った時ですみたいな言い方をする人がおったりするんですよ。
すごい、頭いい。
そういう考え方があったりだとか、ラジオ番組を聞いてる時だとかっていう風に、入ってないだけで、そういう記憶の仕方を覚えて、そういう記憶の仕方や、そういう時に起こったからこそドラマチックに思えるという感想を持って話す人もいたりするんです。
なるほどですね。
結構、下校時間の音楽が流れてきてから30分経ってなかったと思いますみたいな覚え方だとか、うちの、隣の犬で面白いことに毎回何を思ってか、9時になると、あんって一回泣くんですっていうのを聞いたから、9時10分ぐらいだと思いますっていうふうに。それはどうやらね、NHK の9時のニュースのの時の、一番最初になる時の音か何かに、その犬が、なぜか微妙に反応する犬で、やがてその、ニュースが、別な、音楽になったら、泣かなくなったというエピソードもついたりする。 いわゆるニュースウォッチ9の時には泣いたけど、ニュースセンター9時の時は泣かへんかったみたいなも
んです。なんか、そのワンちゃんのあれがあったんでしょ、きっかけがあったんでしょ、
ね、きっかけがあったんで、ともかく、人は様々な形で時間を体感して思うんですけれども、その尺度がないとどうなるかというと、直後になったり、すぐにだったり、いきなりだったり、驚いてる時にだったりだとかっていう、いろんな時間を思わせるような尺度でやってきたりするので、この数の疑問そうなんですけども、その疑問に答えられるほど正確な会談というのは、これがまためったにないというふうに。
曖昧なところですよね。
まあ、もしなんかね、その、ものが壊れたりとか、そういう気になることあったら、時間を確認してメモしといたらおもろいかもしれないですね。
そういう癖つけとくと、いいかもしれませんね、普段からね。
映画の八甲田さんかなんかの中で、ね、弟さんみたいな人が、死にますわっていうに、でその頃、姉のところでガチャンとこんなのがあって、どうしたん、今弟が死んだっていうエピソードが入ってたりします、で確かにその日のそのあたりにお姉さんが感じた時、弟さんは亡くなっているけれども、これはドラマとしては弟さんが亡くなった時に姉のところにやってきて、姉が直感した方がええわけですよ、でも本当に死んだ時間は分かってないし、本当にお姉さんが体感した弟が今来た、弟が死んだと思うっていう何かが起こった時っていうのをさっと時計を見て、
何秒
ということはなかったりするけれども、ドラマとしてはどうなるかというと、これ編集でつないで一つになるわけです、
さも同時に起こったるかのように
その通り
描かれてるんですよね、
だから、ドラマの作り方やドラマの編集的なものや、本の書き方や本のつなぎ方ということと体験談とがみんな近しい間にいるから、体験談がいつの間にかストーリーに、溶けて一つになってたりして、面白い優秀な話になったりすることもあったりするので、ごめんなさい、そんなことを含めてたりするということを含んでると思ってください、これいい質問をいただいてありがたいなと思うのって、こんなことでもないと曖昧にしてるんです僕も、
確かに、
で体験者がそんなこと覚えてるわけないじゃないですかと言われるようなことだったりするから、割とおろそかにしやすかったりするんですよ。いつ頃の話ですかと僕よく聞くでしょ、すいません、いつ頃の話ですかって言ったら、あ、5年前の夏やったと思います、っていうに、どうして夏だと思いますって言ったら、セミが鳴いてましたからって言ったら、あ、夏ですねっていうとこだけども、そっから先日にちに掘り下げるのだって大変ですよ、
そうですね、
だから、それだって大変なのに、人が死んだ時だけは、時間がものを言うのって、あえて言えばおかしい話なんですよ。でもそれは、人が亡くなったところに医者が立ち会ってるからという前提があるからこそ、こういう形を形成したのではないかなと思うんです。時計を見て死を宣告する方いらっしゃるわけですから、ご臨終ですっていうに。
そうですね。
だから、直後にっていう言葉が、この手のジャンル、虫の知らせ的なジャンルだとかには結びつきやすいのかなと思ったりします。
だからいいところに気がついたわけです。ですね、正直、ごめん、みきみさんごめんなさいで、透明ちゃんよりよっぽど有利だったと思います。今回のこのお便り、
ね、そこからちょっと広げられましたね、ちゃんと。
なかなか勉強になりましたよ、
ね。でもね、この方のその注意力っていうのが、話と結びついたら、もっと精密な話になるんじゃないかなと思うんですよ。
で、病院にお勤めっていうのも、これで初めて明らかになりましたし、
はい、初めて分かりましたね。
そうそうそう。そう
このシリーズ上、
シリーズ上で、実際に病院でもしそのお仕事先の病院でもね、
いや、その目でもう一度観察してこの話を分解して再構成すると別のものになるんじゃないのかな。
そうですね、
じゃあまた
何か送ってもらえれば、ね、
また待ってますよ、
はい、
我々はいつでも引き続きよろしくお願いします、
はい、優秀な気もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さあ告知の方行きましょうか、はい、私は日月横ひらがなで、つにてんてんの日月横で検索してください、
松山勘十郎はですね、4月4日、大衆プロレス松山座本公演再開を、決定しておりますので、ブログやツイッター SNS 等で詳細を確認の上、ぜひ見に来てください。皆さんとまた会いたいので、社会情勢少しでも良くなっててください、お願いします、
多分放送のタイミングから言うと、次の金曜日の10時から22時から、ニコニコ生放送、九段ちゃん暗殺計画かっこかり、すいません、有料なんですけれども、よかったら見てやってください。面白い怪談的なことをやってると思います。ただ単に怪談と言えないところがあれですけど、乞うご期待、はい、詳しくはツイッターで。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の
地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城、誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは078-361-0005、 078-361-0005。おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それではまた来週
お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。